3月16日土曜日、時刻は午後4時30分になりました。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします。
工具大好き。こんにちは、高野倉正人です。
こんにちは、川瀬良子です。工具大好き、上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。高野倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週はですね、今月の1日にオープンしたギガファクトリーギア神戸の様子を薄井ミトンさんとお届けしました。
もう楽しい収録でございましたけれどもね、もうほとんど、カットされちゃうというぐらい長い長いですね、収録でございましたけれども、
ねえ、だって売り場面積が広いのでそうなっちゃいますね。
だから大体皆さんね、1時間の予定とかで来てるっても倍ぐらいお店に滞留してしまうというぐらいですね。あと1回買い物した後に出ようと思ってまたなんか見てもう1回買っちゃうみたいなそういうお客様もたくさんいらっしゃるということで、見どころ満点でございます。
ミトンさんも本気で買い物されてましたからね、
実は今週もですね、神戸で、しかもですね、映画館の劇場お借りしておりまして、お届けしたいと思います。
はい、今週はメールをご紹介したいと思いますので、早速行きましょうか。
はい、行きましょう。それでは皆さん、ご一緒に工具大好き。
TBS ラジオ工具大好きは、工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私、川瀬良子が、さまざまな工具好きな方をお迎えしたり、工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組ですが、今回は
この後ですね、変わったステッカーが大盤振る舞いしちゃうですね、工具大好きな皆さんからの熱いメールをご紹介します。
TBS ラジオ工具大好き、川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。
さあ、毎回素敵なゲストを呼んでいるこの番組ですが、高野倉さん、今回は特別企画をお届けするんですよね。
はい、いきますよ、緊急企画、出来たてほやほやギガファクトリーギアオリジナルステッカー大盤振る舞い、工具大好きなみんなのメール読んじゃうスペシャル一息で言えないよ。3回ぐらい息つかなきゃ言えないぐらい長いよこれ、ね、もう1回言えって言われても言えないよ
どんどん長くなりますから
どんどん長くなるよ。
スペシャル感ありますね。
スペシャル感ある、長いから
いいですねでですね、実は今年の1月にお届けしました、新春プレゼント企画ありましたよね、当選者以外の方からも、もう本当に熱い思いのメールをたくさんたくさんいただきましたので、せっかくですから、ご紹介したいということで今日はお届けしたいと思います。
はい、じゃあ紹介しますよ、今回のステッカーについて紹介しますよこれ通常ファクトリーギアって上質工具とかファクトリーギアのステッカーあるんですけども、今回このギガファクトリーギアができたということで、スペシャルに作ったというステッカーなんで、これをちょっとね、これ多分他のお店ではゲットできないステッカーだと思うんですが、
そうですよね、ギガファクトリーギア神戸って書いてありますね。
こちらをプレゼントいたします。
じゃあ早速メール、時間の許す限り読ませていただきたいと思います。本当にたくさんいただいたんですよね、まずは福井県美浜町、ラジオネームがないのでちょっと名字で、桃田さんです。男性の方からです。いつも楽しく見させていただいております。
見させていただいてます。
YouTube の方でしたね、自分が納得して手に入れた工具を使いながら、バイクに触れ、その部品や仕組みを理解することで、愛車に対する深いつながりを感じることができるとともに、工具は単なる作業道具以上の存在であり、愛車との深い絆を築く手段となるものだと感じております。
これは素晴らしい、メールでございますね。これはね、本当にそうなんですよね、やっぱりなんかこう触れるっていう機会を持つってことがすごく重要で、そのためにいい工具を手にすると、いい工具があると、いじること自体が結構ね、思った以上にこうなんていうんですか、垣根がね高くないと。で、難しくないんですよ、いい工具を使えば、で使ってみるといろんなことが分かってきて、なんかこう可愛くなるっていうかね、よく言うじゃないですか、手がかかる子ほど可愛いみたいな、
聞きますね、
聞きますよね。やっぱ手かけてあげると愛情が深まっていくっていう部分で、それを仲介する工具の存在っていうのがとても大事だっていうことをね、もう感じてらっしゃる、僕が伝えたいことをきちんと感じてらっしゃるということで、
3行にまとめていただいて、
ステッカー差し上げます
桃田さん、ありがとうございました。 やっぱ皆さん工具愛もそうですし、うんうん、そのメンテするバイクだったり車だったりへの愛が深まるってことですね。では続いて、
はい、
福井県福井市、ラジオネームないのでまた名字で佐藤さんからです、うん、はい、男性ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
工具に関してはまだ小学1年生という状態です、うん、大雪の時に潰れてしまったアルミフレームの自転車小屋を木枠で作り直したことで、うん、とある知人から足りない工具とそれ以外にも知らない工具をもらえることになりました。
なるほど。
工具の持ち主は知人の父親であり、うん、遺品整理という事情がありました、うんうん、住んでいた家もそのうちに解体するとの話もあって、うん、昨今の解体費用の高騰も知っていたので、うん、私が使うことのないであろう工具たちをオークションを通じて現金化して解体費用に当ててみてはと提案しました、うん、工具を一つ一つ調べていくうちに出会ったのが、うん、実はファクトリーギアの YouTube チャンネルです、うん、様々な工具が目の前にあり、うん、また一つ一つに重要な役割があり、うん、また作った人間の創意工夫と情熱があることがよく分かりました、
はい、いや、嬉しいですね、
うん、なんでこんなものが存在するんだろうという疑問ばかり続いて、うんうん、調べることにも少し飽きが来ていた時に出会い、うんうん、内容をいろいろと反芻しながら理解していくと、うん、だんだんと工具が愛おしくなりました。
あ、いや、嬉しいですね、
うん、錆びてしまってさすがに現金化はできないだろう、うん、使えないだろうと判断できるようなものでも、うん、ワイヤーブラシで錆を落として使える状態にしたりして、うん、現在は私の工具箱に収まっています。
いや、なんかいい話ですね。これだって売ろうとしてたわけでしょ、はい、遺品整理でもうこんな工具なんか使わないから売っちゃおうと思ったのが、うん、いや、工具ってそんなもんじゃないんだよって話をね、こう感じていただいて、はい、そのオチが素晴らしいですね、だから嬉しい。この番組やっててよかったっていうぐらいのね、いや、いい、あれ、僕は本当それ思いますよ。
いろんなストーリーが、
うん、ねえ、だからなんかほら、特にお父さんとかがね使ってた工具とかを、はい、その後ねこれがどんなところでどんな風に使われたのかなを工具を通じて感じ取るみたいな機会があるわけですよね、うんうん、なんで父親はこんな高い工具買ってたんだろうかとかね、なんでこの時代にヨーロッパ工具をどうやって手に入れたんだろうかとか、そういうことに思いを馳せるようになってくると、はい、いや、捨てられないし売れないですよ。
ね、
いや、いい話だこれは本当に、うん、
工具が喋り出しそう、
ね、そうですよね
本当になんかいろんなストーリーを教えてくれそうな、ね、
プレゼント企画でプレゼントあげなかったの、
あ、佐藤さんステッカーです
ステッカーでもこれ貴重ですからね、
貴重なステッカーです。
いや、ありがとうございます。もう素敵な話を本当に
その素敵な工具箱に貼っていただきたいです ね、
あ、嬉しいですね本当、ありがとうございます。いや、いい話です、本当に。
では続いて、
はい、
東京都東久留米市、ラジオネーム、うん、ブリッジマン、
はい、
53歳の男性の方からです、はいはい、
ありがとうございます。
いつも大変楽しく拝聴しています、はい、最新情報を分かりやすく解説していただきありがとうございます。いや、
こちらこそありがとうございます、はい、
昨年の番組で紹介していただいた、うん、島本渉さんの手作り靴工房がとても良かったです、
はい、いや、良かったですね、はい、
本当に、うん、一流職人の使用している道具に感銘を受けました。今後もものづくり名人の工具を紹介していただければありがたいです、
うん、はい、結局ね、職人技を生み出すっていうのは、うん、職人技の道具っていうのは非常に大きい力を持ってると思うんですよね、うん、もちろん職人さんの技量もありますけれども、うん、技量だけではね、やっぱりその素晴らしいものって生まれない、必ずその技を支える道具があるっていうんで、うん、島本さんの工房ではそんなことをもうめちゃくちゃ感じましたね、
うん、
島本さんはだってもうあれ、日本で手に入らなくなってるような工具を、まあ、ヨーロッパで現地で調達してたりとか、まあ、その道具の力っていうのをね、まざまざとこう感じさせられちゃう回でしたよね、うん、
は
い、なんか存在感がすごいから、うん、もうその道具を一個一個解説するよりもその道具があることだけで、うん、とても心地よいというかね、凄さっていうか凄みを感じちゃうんで、
はい、
この時もやっぱりミトンさんがね、うん、と僕でおーおーうーって言って終わっちゃいましたけど
このお二人があまり喋らなかった唯一の回だと思います
そう、で感動しちゃってね、はい、あ、確かに言えてる、それちょっとね喋れなかった、もう道具の力が強すぎて
すごかったですよね。島本さんのそのお使いになっている工具の持ち手のところに、うん、なんかいい汚れみたいのが、歴史が刻まれてる感じがかっこよかったです、ね、
まあ、手油が染み込まれるってやつなんですけど、はい、それ本当に、ね、はい、いい色になってくるんですよね。だから今ね、いただいたメールの中にもありましたけど、はい、いろんな職人さんの道具、これね、見てみたいですね、
本当
ね、
なんかうちの工房来てとかね、うん、リスナーさんの中でいたら、
はい、ね、見せていただけると面白いですよね。
行きたいですね、はい。他に何職人さんがいるんですかね。
いや、もういっぱいいますよ。職人さんなんてもう本当にあの、うん、家具を作ってらっしゃる方とか、 あと楽器とか、ね、
楽器、
はい、もうそういうのもありますしね。
行きたい、はいはい、それこそミトンさん案件ですね、
はい、これはね楽器あのね、バイオリンとかそういうのを作ってらっしゃる方たちが、ね、もうこれね、あのイタリアですね。イタリア行かないとですね、これはね、はい、イタリアの職人さんの道具とか見たいな。いい、
それこそイタリアでも靴の工房とか、はい、革の、ね、ね、バッグ、カバンの工房とか、はい、いいな、
ね、実は4月に行くんですけどね。
うわっ、ついてっていいですか自腹で
自腹で、
はい、はい、ラジオネーム、はい、ブリッジマンさん、ありがとうございました。もう一つ行きましょうか。はい、加藤さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、うん、ブラジルサンパウロよりメッセージを送ります、
はい、
毎回楽しく TBS ラジオ工具大好きを見ています、うん、はい、ブラジルまでプレゼントを送っていただけるか分かりませんが、はい、工具大好きです、はい、DIY や家庭で配線家電修理などをやっています。すでに定年しています。
いや、ありがとうございます、うん、この世界に届いてるわけですね。
ブラジルさん、
ブラジル、これはあのポッドキャストって世界中で聞けるんですかね、やっぱりね。
そうですね、
あのだからこれも結構いろんな国で聞いてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。
すごい、そっか、
そうですよ、はい、あのもう海を越え、野を越え、山を越え、
そっか、
いろんなところで聞いていただけてると。
そうですね、それこそ工具は世界共通ですよね。
これがね、
あ、みんな使うという意味では、
あ、みんな使うという意味では、うんうん、あの共通なんですけど、はい、その国によってまたちょっと使う用途が変わってくるっていうところもまたすごく面白いので、逆に言うとそのブラジルではちょっと日本で見ないこんな工具があるよみたいな話とかね、うんうん、そういうの見つけた時で情報いただけるともうまた面白いと思うんですよ ね、
いいですね。
現地取材でブラジル行きましょう、はい、
ブラジル加藤さん、ちょっとブラジル特派員として工具調査を、ね、
結構面白いですよ。もう全然違いますから工具屋さん行ってみると、
はい、ゲストの方でもね、そういうお話何回かありましたもんね。
そうなんですよ、やっぱりね。
いや、嬉しいですね、はい、うん、ありがとうございます。では続いて武蔵村山市、東京ですね。ラジオネーム健太郎さん、うん、男性の方からです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
近年から古民家に住むことになり、うん、ボロボロの古民家を自分で修復していく必要が出てきました、うん、
はい、
自分に何ができるだろうと悩みながら楽しく DIY をしている中、相棒になってくれるのは工具たちです、うん、前よりも工具が身近に感じ、もっと彼らのことを知りたいと思った時に番組が手助けしてくれます。今年も楽しく聞かせていただこうと思っています。
聞きました、彼らですよ。工具のことを彼らというふうにね言っちゃうぐらい相棒感が出てるってことですよ ね、 ね、これでもね、作業されてる方ならみんな思いますけど、
はい、
本当にね、道具に助けられたなっていうふうなことを実感することがですね、うん、いっぱいあるんですよ、うん、その時にやっぱり今までちょっとね、あの本当に雑に扱ってきたことに対して、うん、ごめんっていう気持ちになったりねいや本当助けてくれることはやっぱりね、道具あのいっぱいあるんでね、
うん、
まあ彼らと呼びたくなる気持ち本当よくわかりますよ、私もね。
本当ですね、はい、相棒って言葉もありますしね。
いや本当ですね。
どれぐらいのボロボロをどんな風に修復してるんですかね。
いやでもね、これ古民家ってね、うん、あのボロボロとかね、うん、もう様々ですけど
す、ね、
かなりだと思いますよ、やっぱり。
は、
はい、よっぽど状態がいい、一回手が入ってるものなら別ですけど、うん、古民家としてこう得られたものであれば、うん、もう全部作り直すぐらいの覚悟が必要だと思うんですよね。
じゃあ本当に日々工具を、ね、はい、うん、大切に使いながら、
もうね、辛いことばっかりですから、そういう作業ってその時に助けてもらえる道具ってのがね、うん、もう本当に相棒ですよ、まさに。
そうですね、はい、ちょっとくじけずに頑張っていただいて、
くじけずに頑張ってください、はい、足りない工具があったらファクトリーギアへ
ぜひ行ってみてください
お待ちしております。はい、
さあこの後も皆様からのメールを紹介していきます。お楽しみに、
楽しみに。
TBS ラジオ工具大好き、川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。
さて引き続き皆様からいただいた熱い熱い工具愛にあふれたメールをお届けしたいと思います、
はい、
本当にたくさんいただきましたもん ね、うん、
ね、はい、
横浜市青葉区、ラジオネームがないので名字で岸さん、うん、63歳、うん、男性の方からです、はい、ありがとうございます。 ちょっともう笑っちゃいました。いきますよ、
はい、笑った。ちょっとどうぞ。
工具の番組って続くの？と思っていましたが毎回時間が足りないくらい熱い思いが語られ聞き入っています、
ね、
いい工具は長く使いたいので、うん、メンテナンス方法についてもお話しいただけたら嬉しいです、
まあ、十中八九で長く続くのって聞かれますよ工具の話だってそんなにネタあるのかって思うんだけど案外あるんですよね。ある
毎回時間足りない。
そうね、うん、案外あるんですよ案外続くんですよ。
岸さんはじめいろんな方が思ってるかもしれ
ないですが心配に思っていただいてありがたいんですけれども、はい、案外続きます。
ご安心くださ い,
ださいネタはいっぱいあると。
めちゃくちゃ放送カットされてますからね泣く泣くね本当に
本当にすいません喋りすぎて本当に反省してるんですよいつも。でも楽しすぎて痛くなっちゃっていっぱい喋っちゃってるっていう、
ね、そうですね、
はい、そういうことでございます。
でもこのメンテナンスの方法ってあんまり番組で話してない、
は
い、
あのね実はね、はい、あのまあ我々がまあご紹介するような工具ってほぼメンテナンスがいらないぐらいのクオリティのものなんですね、
う
ん、
そういうことですか、
はい、で僕ね今までいろんな工具メーカーさんにメンテナンスについていろいろお話を伺うことがあるんですけども、はいはい、ほとんどの工具メーカーさんが何ておっしゃるかっていうと、うん、工具にとっての最大のメンテナンスは使うことです。
ね、
使えば使うほど工具がいい状態が保たれる。要はこのね手油が染み込んだレンジみたいな話もありますけれども、はい、使わないで工具箱の中に入れておくとやっぱり錆びてしまったりとかそういうことがあるんですね。駆動部が動かなくなったりとか、でもやっぱり使い続けることによって、まあ、適度にこういろんな刺激が加わってね、で可動部とかもちゃんと回ることによって保たれるってことが多いので、特別なメンテナンスが必要なのかっていうとそれほど必要じゃないんですね。
そうなんだ、
はい、使っていれば。で、まあ、気になった時は例えば、はい、まあ、普通に潤滑剤とかで駆動するところを動かすとかいうのもありますけれども、うんうんうん、まあ、それほど気にせずに使い続けてやることで工具は、うん、まあ、嬉しくなるので、うん、工具が喜ぶから、
はいはい、
それが一番だと思いますけどね。
なるほど、はい、いいですね、うん、じゃあそのいい工具をちゃんと使ってあげると。
そうですね、それが一番だと思います。まあもちろんね、こう終わった後にちゃんと拭くとかね、
はい、
でそのぐらいは当たり前のこととしてやることですけども、うん、例えばそこをこうやってオイルかけてラップくるんでどうのこうのとかっていう必要はないんですね、
うん、
やっぱりメッキも素晴らしいですし、何よりも鉄自体の素材がいいので、うん、本当にそんなに簡単に錆びたりするようなものではないレベルの工具を選んでいれば、うん、メンテナンスはそれほど必要ないというふうに皆さん、うん、メーカーさんがおっしゃってます、うん、メンテしたいっていう方もいらっしゃるんですけども、
ね、
現実的にはやっぱりもう使い続けてあげると、うん、はい、いう機会を持ってもらうのが一番いいと思います、
はい、続いてラジオネームカモランさんです、うん、千葉県我孫子市の方です、
うん、あ、お近く。私
59歳男性、
え、めっちゃ近い、
はい、毎週楽しく聞かせていただいております、
はい、
高野倉さんご無沙汰しております、
うんうん、
去年の夏ですね、うん、のグリーンロケッツの花火大会で、うん、ラグビーチームですよね、はい、ラグビーチームグリーンロケッツの花火大会で
こんなめっちゃ狭い世界だと
思帰り際に声をかけていただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
昔天皇台でなんかもう地名バンバン出てくるけど高野さん個人情報大丈夫ですか
はい、天皇台で、
ね、そしてこの先読んで大丈夫かな。
いいですよ、大丈夫ですよ、どんどん、
はい、昔天皇台で、うん、工具の雑誌を眺めながらお酒を飲んでる人がいて、
はい、
変わった人だなと思っていたのが最初の出会いでした、はいはい、あれから20年、まさかラジオで工具番組の MC をやられるとは夢にも思いませんでした。
だからさ、その工具の雑誌って自分で書いた雑誌だからね、あれで自分で書いた雑誌を馴染みのお店に持ってってそれを自分でニヤニヤしながら読んでるって、それちょっと気持ち悪いですよね。そういう人だったんです僕。
20年前あまり変わってないですね
やってることだね
まだメールに続きがありまして、
はいはい、まだあるの、はい、まだ個人情報、はい、
でまるでプロップが集まってスクラムのことを熱く語り合ってるような番組で、うん、リスナーはついてこれているんだろうかと心配になる時もありますが、はい、工具好きにはたまらない情報ばかりで、はい、毎回本当に楽しみにしています。ご提案になりますが、うん、小型船舶向けの工具と釣り用の道具をセットにしたボックスってできないでしょうか。釣り好きもマニアックな人が多いので錆びにくくボートのメンテナンスと釣り道具が かっこよくまとまるとアングラーも喜ぶと思います。多分今度はラグビー会場でお会いしましょう。では
まあちょっとねその釣りのお話なんですけれども、はい、まあ、世界的なもうバスの バスプロですよね。あの世界大会とかでも優勝してる伊藤匠さんっていうあのバスプロがいらっしゃるんですけど、はい、伊藤匠さんはあのアメリカを拠点に活躍されてらっしゃるんで、まあ、アメリカでなかなか自分が気に入った工具が、見つからないということで、はい、実は伊藤匠さんのお父さんがうちでずっと工具昔買ってたっていうことも、うん、ご縁もありまして我々の工具ですねディーンをお使いになってるんですよアメリカで。
あすごい。
でそれで、まあ、伊藤匠さんと一緒に工具セット作ろうとか、はい、そういうお話もしてたんですけれども、あの匠さんがあの、まあ、このバス釣りのボートで使う、うん、あの工具セット作ってもマーケットがあまりにも小さすぎるから商品化するのはなかなかセットとして作るの難しいんじゃないかとでいうことでいろいろアドバイスをいただいて、うん、用途がいろいろ分かれるというところもあるので、うん、まあ、あのセットとして作らずともですねファクトリーギアの中にはその匠さんがボートのメンテナンスで使ってらっしゃる工具いっぱいあるんで、うん、逆に皆さんあの中であの自分のボートにあったねあの工具なんかを、釣り具屋さんじゃなくてファクトリーギアみたいな工具専門店で探してみるのも面白いんじゃないかなと思うんですね、うん、あのだってこの今回のギガファクトリーギアでね、はい、あのメリーさんというところのブースがあるんですけど、うん、そこにあの魚の骨取り専用のニッパーみたいなのがあるぐらいですね、工具で魚の骨を取るみたいなやつがあるんですよ。なので結構そういう使い方をしていただけると面白いものあると思います。
そっか、はい、そっか、うん、カモランさんありがとうございます。ありがとうございました。では続いて、はい、埼玉県白岡市ラジオネームないので名字ですね、はい、鈴木さん女性の方からです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。工具はデザイン性が高いものがたくさんあり工具の製造過程など技術的に奥深い世界なので今後も工具大好きで工具の魅力を多くの人に伝えてください、はい、ご活躍楽しみにしています。
ありがとうございます。
すごい、
ね、え、結構高いレベルの、ねうん、ご注文いただきまして、うん、今どうしようかなと考えてるんですけどあの、ね、
デザイン性に注目されてるんですね、うん、鈴木さんは。
だからね、はい、工具の場合のデザインというのはねいろんなこうアパレルとかとは違って機能を追求した結果として生まれたデザインというものが少なくないんですよ、
はい、
だからなんかこう機能を追求していくことによってそぎ落とされた美しさっていうかでそれがデザインになってるってものが少なくないので、うん、なんか最初から木をね、てらってね最初から木をてらってめちゃくちゃこうかっこいい、デザインのものを作って売れるようにするよというのではなくて、うん、機能を追求するつまりもっと軽くしたいとか、うん、もっと薄くしたいとかあの握った時に気持ちよさをこう演出したいとかいうのでやってって気がついたら、うん、うわなんだこのかっこよさってなることって結構あるんですよ、はい、であとそれこそあのピカピカしてるのもね、うん、あれなんかピカピカしててかっこいいなっていうふうに思いがちなんだけど、はい、あのピカピカしてるのもピカピカしてるので一つには錆びづらいっていうのが、目的としてあるのと、はい、もう一つは汚れた時に拭き取りやすいとっていうのでその表面をきれいに仕上げてるっていうのもあるんですよね、はい、あと例えばその鍛造する時の熱の温度がですね、うん、低くすると要はこう表面がきれいになるとかね、うん、で低くすることによって精度が高くなるとかいろんなその機能の追求した結果として美しい表面が生まれたりとかいうのがあるので、うん、その裏表っていうかねお話を両方していくとまたデザインが違って見えてきたりするっていうのがあるんで、まあ、そういうお話をねこうさせていただければなと思います。
そうですね、はい、うん、あのカラフルな7色の
水質
でしょ、あれもその赤は何ミリとか、うんうん、そのミリ数があってこの色があるみたいな、はい、そういうの知ると
覚えてきましたね。さて
はぽいですねぽい解説してましたね。
すごい川瀬さんが工具の機能なんかすごいさすがですねやっぱりね
いや私憧れてますもんあの存在に、ね、ああいう人に私なりたい
なりたい、あれ今言ってたね、そうそうそう PB 水質ツールなりたい
みたいな人になりたいんで
まあね、あれ、はい、まあ、その赤は何色っていうよりも、はい、このネジを何色で回したかなっていうことが頭の中に色が残るんですよ、うん、色のイメージが、うん、そうするといろんなネジを回した時にミリで考えるんではなくて色で見られると、はい、いやだから職人さんたちはねもう手で触った瞬間に分かるっていうけど、まあ、僕らは分かんないですよね。あ、
これデザイン性のお話もやっぱり面白いですね、
はい、うん、そうですね、
またこういった観点でもお話できたらいいですね、
は
いはい、
ぜひ、
はい、鈴木さんどうもありがとうございました。 ということで本当今日たくさん紹介しつつもまだまだ読み切れないメールたくさんあったので、はい、またメールの回お送りしたいですね。
これね面白いですね。
面白い、はい、
ぜひいろいろなメールを皆さんお待ちしております、
うん、はい、はい、ということで今日メールを読ませていただいた方には神戸バージョンですね、はい、ギガファクトリーギアバージョンのステッカーをお送りします、はい、お便りしてくださって皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ高野倉さん、はい、出張楽しいですね。
神戸ですか
2週にわたって神戸からお送りしたんですが、
いや僕ね今回すごく感じたことなんですけども、はい、神戸は神戸で、うん、やっぱりちょっと関西の方たちの、うん、なんていうのかな、すごいあったかさとかね、うん、あとなんかこう親しい感じとか、うんうんうん、距離がちょっと近い感じとか、
近い近い、
すごくそれがね楽しくって、はい、やっぱり地方地方で全部違うんですよね、
はい、
なんかそういうやっぱり地方のお店に行ってね、あのお客さんと触れ合うことってすごく大事なと思うし、うん、楽しいなと思うので、うん、まあ、こういうちょっとね、うん、地方ロケいい、ね、ぜひちょっとやっていきたいなと思いますんで、
うん、はい、楽しかったです、はい、ぜひまたね、ま、たミトンさんと一緒にどこか行きたいですね、はい、はい、ということで皆さん次回もどうぞよろしくお願いいたします。工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉正人でした。また来週、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。
さようなら。工具大好き、この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りしました。